問項目1、今年の市政の方針について。記者、それでは幹事社から1点だけ。今いくつか例を挙げていただきましたが、鳥取市の今年の市政の方針として市長として特にここに力を入れてやっていくというものがあれば教えていただけますか。市長、先ほど申し上げたように第11次総合計画の4年度目となり、第11次総合計画の目標に掲げているさまざまな取り組みを進めていくこと、また次期第12次の総合計画の策定にもかかっていく時期になります。やはりこのコロナ禍からの復興復旧に力を入れていくことと、自然災害が地震を含めて全国で頻発している状況があり、改めて地域の防災力をさらに高めていく、充実強化を図っていく、このようなことも市政の重要課題の一つとなると思いますので、しっかりとそのあたりに取り組んでいきたいと思っています。また子育て支援ということで、今年4月には域南庁舎に母子保健と児童福祉の拠点として子ども家庭センターを設置したいと考えており、子育て支援の一層の充実強化を図っていきたいと考えています。総じて今年は飛躍発展していく、その具体的な取り組みを鳥取市として打ち出していく、そんな年にしていきたいと考えています。2、能登半島地震について。記者、先ほど能登半島地震の関係で関係機関と連携を図っていきながらできうる限りの支援を行っていきたいというお話がございました。具体的にどのような支援が今後考えられるのかと、地球沸騰化と言われる中で今回の地震もそうですが、さまざまな自然災害が今後頻発してくることが予想されると思いますが、鳥取市として今後去年の台風ですとかさまざまな激甚災害を踏まえて、今後どのように自然災害の対策に当たっていかれるのか、お考えをお聞かせいただきたいです。市長、まずこの度の地震に関連してどういった支援を考えているのかというお尋ねだったと思います。発災直後から省内でも第一配備体制を取り、情報収集等現在まで引き続き努めているところです。発災直後の支援と数日間、それから中長期的な支援とか、それぞれ時系列で考えたら様々な支援が考えられますが、特に市町村については被災された家屋の調査等様々な実務が考えられますので、具体的にそういったことを担当する職員の派遣等が要請される可能性があると考えており、迅速に対応できるよう共通理解しておこうと先ほど町内会議でも話し合ったところですし、また物資等の搬送もあろうかと思います。そのあたり現地の状況もしっかり見極めながら、具体的には市長会あるいは中核市市長会等との情報共有を図りながら、必要適切な支援を鳥取市としてもできうる限り行っていきたいと考えています。今はそんな状態です。それから2点目のお尋ねですが、自然災害、地球沸騰化ということで多発しているが、鳥取市としてのこれからの対応をどのように考えているのかといったお尋ねであったと思います。先ほど冒頭で申し上げたように、異常気象等、これは地球温暖化等に起因するものと考えられるところですし、それからそもそも論としては我が国の国土の特性として、地震をはじめ風水害等が多発しやすい特性があると考えており、国においては防災・減災・国土強靭化の取り組みを引き続き行っていくことも表明されています。基礎自治体・市町村としても一番身近な市民の皆さんを守っていく立場にありますので、地域の防災力をさらに高めていく、そのような取り組みが引き続き重要になってくると改めて考えています。自助・共助・公助について改めて市民の皆さんと共有を図りながら、また防災備蓄品等の充実についても引き続き考えていかなければならないと思いますし、避難所の在り方、避難所の開設等についても昨年の状況も一つ検証しながら、さらに高めていくこともこれから必要になってくると思っています。何よりも私たち公務に携わる者としては、住民・市民の皆さんの生命・財産を守っていくことが第一にあると考えていますので、それをしっかりと改めて認識しながら、 さまざまな取り組みを行っていく必要があると考えています。3、県立中央病院の特定行為の指示要請拒否問題について。記者、先日ありました県立中央病院さんが東部広域消防さんからの特定行為の指示要請に応じなかった問題ですが、深澤市長さんは東部広域の管理者なのでちょっとお尋ねしたいと思います。まず報告がなされていると思うのですが、どのような報告を受けられたかということと、それについての受け止め、所感ですね。まずお伺いできますでしょうか。市長、この度の救急搬送にかかるこういった事案が発生しました。これについては、まずこういったことが救急搬送の現場ではありえない、あってはならないことであると、そんな思いを私は持っています。これについては昨年末、12月17日、日曜日だったと思いますが、東部広域行政管理組合の消防局長から報告を受けています。救急搬送中に搬送先の病院の医師からの指示が受けられない、そういった指示をしないといったメールが送信されてきたという報告を受けました。正直なところ、ちょっとこんなことがあるのかなと私自身は大変驚いたところですが、この報告に先立ち消防局から県立中央病院、また鳥取県の危機管理部局に対して是正型要請させていただいたということであり、現在は指示をしないとかそういったことはないと報告を受けています。どのような受け止め、どのような所感であったかというお尋ねですが、これも先ほど申し上げたように、こういった救急搬送の現場は申し上げるまでもなく、患者さんの生命をいかに守っていくか、このような高い志や使命によって救急隊員も日々職務を遂行しており、こういったことがあること自体が私自身は非常に何と言いますか、ありえないと言いますか、率直に申し上げ、そんな受け止め方をまずさせていただきました。記者、管理者のお立場としては今もお話がありましたが、あってはならないと、再発防止ですとか正常化、これに向けて管理者の関与と言いますか、どのように望まれるかをお伺いしたいと思います。それと救急隊の皆さんはこの間非常に言いたいことなどあったと思うのですが、現場はものすごくもう目の前の命を救おうということに対して真摯に向き合って、迅速にイレギュラーで対応されました。救急隊員の皆さんは普段いろいろな市民の方々のクレームを受けることもありますし、このような事態のストレスを結構受ける場面もあるかと思うのですが、真摯に職務に向き合われて、この12月も大きなトラブルもなく対応されました。現場の救急隊の方に向かって何かメッセージがありましたら、それも合わせてお願いします。市長、大きく2点のお尋ねをいただいたと思います。まず東部広域行政管理組合の管理者として、どのようにこの事案に関与していくのかといったご趣旨のお尋ねですが、これについては東部広域行政管理組合消防局ということも当然含まれますが、鳥取県の東部地区にメディカルコントロール協議会という組織があり、これについては鳥取県立中央病院からもセンター長が参画されています。現在はこの協議会にメンバーとして参画しておられるかどうかちょっと確認はしていませんが、いずれにしても中央病院もこの協議会の一員でいらっしゃるわけであり、東部広域行政管理組合だけではなくて、この救急搬送についてしっかりとプロトコル等も定める、このメディカルコントロール協議会の方で是正型をお願いしたところであり、また個別に必要であれば私からもお願いなり要請なり是正について取り組んでいかなければならないと思っています。現在のところ消防局を中心に、またこのメディカルコントロール協議会の方で是正型について要請等を行って改善されていると認識していますので、これから具体的に管理者としての要請や関与は現在のところは考えていません。それから現場の救急隊員についての、例えばメッセージとしてどのようなことを伝えたいかというご趣旨のお尋ねであったかと思いますが、これについても先ほど申し上げたように、現場の救急隊員は非常に高い志や高い意識を持って日々職務に当たっており、いわゆるこういった一時的なトラブルで 少し悩んだりするような状況はあったと報告の中で私も感じ取っていますが、こういったことでめげるようなことはないと考えています。何かあれば私も最前線の現場で勤務する職員はやはり第一義的に大切にしていかなければならないと常々思っていますので、そのようなことを改めて広域の消防局の職員と共通認識して職務に当たっていきたいと考えています。また何かあればしっかりと現場の職員を守っていきたいと思っています。以上で令和6年1月4日市長年頭記者会見の音声版を終わります。